異母尋常性遊説についてということで、この治療法なんですけれども、どういう治療をしてくださるんでしょうか。はい、
一般的な病気で長い歴史のあるものではあるんですけど、残念ながら尋常性遊説には未だ特効薬や特効的な治療法はありません。そのため根強い治療が必要になります。で、経験した方も多いとは思うんですけども、イボの一般的な治療は液体窒素という超低温の液体でイボを凍らせることで治療する凍結療法が有名です。これは凍結を2週間ごとに繰り返すことで加療していきます。ただし治療後に水ぶくれ、治療中の痛みなどのデメリットもあり、治療後にそれ以外の軟膏が処方されて保護を必要になる場合もあります。1、2回治ることは稀にありますけれども、ほとんどは時間がかかります。ただ効果が出にくいからといって放置しているとさらに拡大して時間を必要になりますので、治療に時間がかかっても諦めずに定期的に治療を行っていくことが大切だと思います。
はい、イボですと治療を続けていくとこうポロリと取れたりするんですか。
そうですね、少しずつ小さくなっていって、最終的にはなくなるというふうな感覚ですかね。
その跡っていうのはシミとして残ったりするんですか。
そうですね、尋常性遊説 の治療の今言った凍結療法ですけども、デメリットとして顔にできることもあって、顔に液体窒素の凍結治療を行うと治療後の副作用のためにシミが残ることもありますから、そういう顔など特殊な場所にできた場合には注意が必要になると思います。
その凍結療法ですか、はい、これが一般的に行われているということでしたけど、はい、その他の治療というのはないんでしょうか。はい、
その他の治療法には保険適用としてはスピール効といってサリチル酸ワセリンを外用する治療や、抑妊エキスの内服、電気焼灼法などがあります。凍結療法がほとんどの治療としては優先されることが多いんですが、凍結療法で治りづらい場合や、あと痛みが強くてなかなか凍結療法を選択できないお子様などには他の治療を選択していくこともあります。
患者さんに合わせて凍結療法以外の方法を取る場合もあるということなんですね。
はい、で凍結療法というものは先ほど凍結療法の副作用というかデメリットで痛みがあるということを話しましたが、かなり強い痛みがあります。大人であれば我慢はできますが、お子さんの場合には頑張って受けてくれる子もいますけれども、基本的にはとても怖い治療になります。で、そういう場合に特に痛み止めを使用してやることもまあ稀にはあるんですけれども、もしかしたら先に凍結療法より別の外用での治療、サリチル酸ワセリンや例えば抑妊人の内服などという選択肢を取るということを優先する先生もいるので、もしその痛みが強くてお子さんが治療を続けられない場合には主治医の先生に相談するといい方法を教えてくれると思います。
今回のお話は凍結療法がメインでしたけど、先生その中に電気焼灼法というのもありますが、はい、電気もこれはまた痛そうなイメージですけど、そうですね、どうなんですか。
電気焼灼法も痛いですけれども、こちらに関しては凍結療法というものはまず一つはウイルスの周囲を凍らせて組織を壊死して倒すということと、ウイルスを凍らせることで炎症を起こしてその炎症細胞がウイルスを食べて治すというところなんですけど、焼灼法にはもう完全に電気でウイルスのある病変部位を取ってしまうという治療法です。とても効果はありますが痛いので、あとはできる施設が限られています。もちろん岩手医大の内丸メディカルセンターでは電気焼灼法は可能ですが、できない施設もありますので、そういう場合には適時大きな病院への紹介などを検討していただいてもいいと思います。
はい、
最近外用での治療などもこう見直されていて、スピール効以外にも活性ビタミン D3 軟膏やそれ以外の軟膏で治るようなデータも出ていますので、いろんな治療を試していくことが大事になってくると思います。
はい、 ただ1回2回ではなく、ね、根気よく通ってくださいねということなんですね、はい、ところでウイルスということでもう少し日々の暮らしについて伺いたいんですけれども、はい、その患者を抱える家族ですが、はい、例えば家の中では、はい、じゃあ足にできたという話にしましょうか、はい、想定した場合どうでしょうか、
はい、足にできた場合に直接ほとんどの場合は接触感染直接足から足へ移ることが多いんですが物を介して移ることはゼロではないので普段の生活として靴下を履いているとかちょっとした予防措置があるといいと思います、
はい、じゃ靴下越しであれば移らないと思っていいですか？移
らないと思っていいと思います。
じゃ例えば裸足でスリッパを履きました。そのスリッパをこう家族で履きますよっていうのはもういけないということですね。
そうです。ちょっと注意した方が、うん、実際それがどの程度うつるかっていうことははっきりは分かっていないんですけどもうつ、はい、る可能性は十分にあるので注意した方がいいと思います、
は
い、
じゃあお風呂はどうでしょうか？
プールやお風呂などウイルスがその水を介して泳いで潜伏することはないというふうに言われてますのでプールやお風呂などを控える必要はないと思います。
はい、さあ分かっているようで分かっていなかったこのイボの世界なんですが今日はその一部尋常性遊説について伺いました。最後にまとめのお話をいただきます、
は
い、
イボというものは一般的な病気で軽い病気のように見えますが実際になって治療開始するとても大変な経過をたどる方が多くいらっしゃいます。放置して治る方も確かにいらっしゃいますので経過を見るという選択肢もありますが成人の場合には自然に治ることが少なく大きくなったり増えた後に見つかることもあるので小さいイボを見つけたらすぐに皮膚科に受診して診断された場合には根気よく治療をすることをお勧めいたします。
はい、今日は皮膚科の先生とお話しできる機会をいただいたので、今日のテーマは尋常性遊説でしたけれどもその他何かこうお知らせしていただけるところというのはありませんでしょうか？はい、
あとお子さんの水イボに関してです、はい、お子さんの水イボ特に見た目だけが問題になってだいたい6歳を過ぎると自然治癒すると言われていますけれども幼稚園の子とか水イボができると周りへの感染対策としてプールに入れなかったりという処置を取られる幼稚園とか保育園が多いようです。その際には皮膚科に来ていただいて今水イボの治療はもし経験のある親御さんとかは水イボをちぎって取るというイメージが多いと思うんですけども基本的に今は痛み止めのシールや痛み止めを使ってからやることも多くなっていますのでもし水イボの治療で困られたらちょっと経験ある方であれば怖いというイメージがあるかもしれませんけどできるだけ怖くないような治療に移行していますのでぜひ受診をお願いしたいと思います。あとですね、加齢でできるイボに関してです。こっちに関しては西洋面での治療になることが多いんですけどもたまに老人性のイボといってシミに似たような盛り上がるイボがあるんですがこれは悪性腫瘍との見分けがなかなか難しいのでイボやシミが急に増えてきた場合には加齢でできるイボだなと思わずにそこも病院に来ていただきたいと思います。脂漏性角化症といってその老人性のイボは病院に来てさえいただければ西洋面できれいにすることも簡単にできますしあとは軟性腺腫といって首にできる小さな粒々がある方がいると思うんですけどこちらに関しても皮膚科に来ていただければある程度であれば簡単に取ることができますからイボっていうものがあった場合には入り口は西洋面見た目の改善というところでもいいのでやはり受診していただくのがいいと思います。
はい、